マイテツラストラン、テックジャイアン様スペシャルバイノーラルボイスコンテンツ86編、馬車鉄道でランデブ
あ、走り出しました。ねえ、見てくださいまし。本当に、本当にお馬さんが、列車、客車を引いております。馬車鉄道、馬車鉄道。すべての鉄道の原点、すべてのレールのゼロキロポスト。いいえ、ゼロマイルポスト。馬車鉄道。よりも早く走るものですね。この速度だと風が一層冷たくなってしまいますね。けれど、大変心地ようございます。揺れがとても少ない。お馬さんは誠に優秀な牽引機なのですね。まあ、お馬さんも生き物ですもんね。仕方のないこととは存じます。けれど、何も走りながら、しかも私たち乗客の目の前で。違います。蒸気機関車の廃箱掃除、廃捨ては、お馬さんの、その、ボロ？ボロというのですね。旦那様はいろいろなことをご存知なのですね。私、物知らずで恥ずかしゅうございます。ではなくて、そのお馬さんのボロと蒸気機関車の廃箱掃除とでは、やはり大きく違うように思います。だって鉄道マニファンの皆様は大喜びしてくださいますでしょう。廃箱からまだ真っ赤に燃える石炭柄の混じった灰、フライアッシュがドカドカと落ちていくあの光景を、石炭柄にフライアッシュが癒着したようなものでもファンの方は喜んでお土産にしてくださいますし、ですけれど、そのお馬さんのボロを喜んでお土産に持ち帰る方はまさかいらっしゃいませんでしょう。ですよね。だから私、大きく違っているのではないかと。ああ、なるほど。さようなのですね。お馬さんのボロも、農作物にとっては貴重な肥料になる。だからきっと、開拓時代の北海道では、馬車鉄道が今私たちに想像できる範囲よりずっとずっと大きな価値と意味とを有していた。なるほど。旦那様に教えていただき、私改めて理解できたように思います。馬車鉄道こそはまさに全ての鉄道の母なのですね。歴史的な立ち位置においてだけではなく、人間の皆様との関わり方という点においても、もちろん馬車鉄道の名前、存在は知っておりました。
私よりもさらに年上のお姉さま方、ネルソンお姉さまやイチコお姉さまからどのようなものかを伝え聞いてもおりました。けれど、どれほどにお話し上手なお姉さま方に伝え聞かせていただいても、どれほど多くの文献や資料に触れ、インターネットで動画や音声を確認しても、この振動の少なさは、蹄の音と混じるジョイント音の心地よさは、チリチリと鳴る鈴が聴覚センサーを揺するさざめきは、風の冷たさは、それだけに感じる。隣り合う旦那様の温かさは、実際に乗車してみないと決してわからないことでございますね。憧れの馬車鉄道、まさか遥か北の大地、この北海道で復元されておりますなんて、実際にこうして乗れますなんて、私夢にも思っておりませんでした。旦那様、誠にありがとうございます。みちみちの視察スケジュールの間を縫って私を連れてきてくださいまして、馬車鉄道に乗せてくださいまして、あら、またくずね、旦那様、少しだけ我慢なさってくださいましね。痛いかもしれませんけれど、飛んでいってしまいました。綿くずかと思ったのですけれど、雪虫というものだったのかもしれませんね。何せ北海道ではもうこの季節、いつ初雪が降り出してもおかしくないというお話ですものね。レールロードの私にはもう冷え込みも厳しいものと、旦那様、お手手が随分冷たそうです。ごめんなさい、私馬車鉄道に夢中になってしまって気がつきませんで、お手手ね、お貸しくださいまし。旦那様の息よりもきっと私の排気の方が暖かいものかと存じますので、少しは暖かになられましたか？はい、さようですね。このままずっと手をつないだまま、暖かで幸せでとても嬉しくいれますものね。とても心配だったのです。だって北海道なのですもの。車両はもちろん、レールロードたちも北海道仕様として特別に製造され、あるいは改装される土地でございましょう。風光明媚、石炭も美味しいとの評判も確かに聞いておりましたが、それでも私、世間知らずの臆病者でございますので、
やっぱり不安だったのです。雪が降り出し吹雪になって迷ってしまったらどうしようとか、寒さのあまり関節部のオイルが固まってしまったらどうしようとか、 あとはヒグマ。北海道についてあれこれ調べますうち、私知ってしまったのです。四ヶ月のあの恐ろしいヒグマ事件のことを。今時は都市部に出てくるものではないとも聞きましたけれど、それでもやはり心配で。もちろん私のようなレールロードはヒグマがもしも食べようとしてもお腹を壊してしまいましょうが、万が一にも旦那様がヒグマに襲われてしまうようなことがあったらと考えてしまいますと。ほら、私今でも震えてしまはい、そう言っていただけますととても安心いたします。この度の視察、廃線跡や森林鉄道跡なども見学に行く予定ではございますけれど、すべて日のあるうちにエアクラ自動車での移動となりますものね。どの工程でもその路線に精通しているベテランの鉄道員さんがご案内もくださるとのことですし、山に入っていく折にはハンター様までご一緒くださるのですか。それでしたら大丈夫。ええ、絶対に大丈夫なのですね。ありがとうございます旦那様。私、すっかり安心いたしました。すっかり安心いたしましたら我ながら厳禁なこととも思うのですけれど、恥ずかしいからお耳を貸していただけますか。私、ね、今度は行って夏が楽しみで楽しみで仕方なくなってきてしまいました。え、あ、さようですね。地図を見て地名を見てインターネットで検索をしてお写真を拝見して、ただそれだけでの印象からではございますけれど、やはり私ボロナイ鉄道が一番の楽しみでございます。ボロナイ炭鉱からの石炭輸送のために作られ、後に旅客鉄道も走らせるようになった本線 18.1km、 貨物支線 2.7km の小さな鉄道。大廃線で一度は滅びかけ、しかし市民の皆様の手によってよみがえった大廃線後の北海道では初となる完全な民営鉄道。私ね、旦那様、もしも時間が許すのならば、どうしても一箇所だけ訪ねてみたい駅がボロナイ鉄道にあるのです。いくつもの秋の別れという名を持つ駅、育州別。ボロナイ鉄道の冠となっておりますボロナイ炭鉱の2倍もの採炭量をかつては誇ったという炭鉱の駅。今はもう滅んでしまった育州別森林鉄道とのターミナルとしても機能していた森の駅そ そこはどれほどに美しい駅なのでしょうか。どれほどに寂しく、あるいはどれほどに栄えた駅なのでしょうか。私、楽しみでなりませぬ。あ、それからもちろん、機関車とレールロードも。ポロナイ鉄道の代表的な牽引機関車 S403 にも私、新人なる興味を抱いております。大廃線で蹄鉄の蒸気すべてがひとときはレールを追われたその瞬間にも我関せずと一人コークスを運び続けておりました。北の除血 S403 のレールロード塩見さんも寡黙な職人タイプの大変に優秀なレールロードと聞いております。この度の視察で私も面会が叶いますこと、とても楽しみでございます。あ、そうして北の鉄路のレールロードと申しましたら、旧蹄鉄札幌周りの路線をそのまま継承いたしました北海鉄道、北鉄。その北鉄の看板レールロードたるカニコさんのことも忘れてはなりませんね。カニ目と呼ばれる左右に大きく開いて配置された二つ目の前哨塔と、まるでカニさんの口のようなスノープラウトが特徴的な北鉄の看板蒸気 C11202。 そのレールロード二つお下げも大変に可愛らしいカニコさん、その外観とは裏腹に大変にお口が悪く、接客に関しては壊滅的との評判もまま聞こえてはまいりますが、にもかかわらずのレールロード乗務員間での圧倒的な評価の高さ、カニコさんのサポートなしでは越えられなかった苦難をいくつも C11202 は越えてきたと半ば伝説的に語り継がれる存在。経営難に常にあえぐ北鉄から大廃線をものともしない大手民鉄の頭部が幾度となく C11202 とカニコさんとの売却移籍を申し込んでいるということ、そしてあれほどの大赤字に苦しみ続ける北鉄がそれでもカニコさんを手放そうとはしないということ、そうした事実だけでもカニコさんがいかに優秀なレールロードであるのかが私にも容易に想像できるように感じております。今回の視察、北の鉄路とレールロードとの視察、素晴らしいご縁をきっといくつも結べることとなりましょう。視察、それはきっとポーレット様が切望されております。そうして必ずやお人よ鉄道のさらなる飛躍へとつながります。新しい業務提携案、肥薩みかん鉄道様へのお人よ隼人間のレール貸与と、その対価といたしましての9号機関車並びにレールロードオリビーの移籍話とを成功させるための大きな大きな糧となるものかと私考えておりますけれど、けれどもあのね、マイマスター、私の愛しい旦那様、旦那様が私のことをどれほど大事にしてくださっているのかを、もったいなくも私を愛してくださっているのかを、毎日毎夜、いえこうして過ごす一刻一秒その時ごとに私ドキドキと感じております。それは本当に幸せで、 この上なくもったいないことで。なのに私、なのに私、浅ましくも愚かしくもどうしても心配になってしまうのです。 S403 の塩見さんは見るものすべての背筋を凛と伸ばさせる大変に美しくも厳しいレールロードであると聞き及んでおります。接客が壊滅的、口を開けば誰かを必ず怒らせてしまう、そんな評判に常にまとわりつかれながらも、 C11202 のカニコさんはインターネットでも大変な人気を誇る、いかにもマニスー好みの可憐な容姿をされております。そしてひょっとして、もしかしたら私たちの同僚になるかもしれない肥薩みかん鉄道9号機関車のオリビーさん、あのポーレット様があのレイナを膨れさせてしまうほど、かわいいかわいいかわいいかわいいと連呼するほどの愛らしさだけを煮詰めたような外観と立ち居振る舞いと、それほどに魅力的で、しかも素晴らしい実績を誇るレールロードたちと視察を通じ親しく接することになるわけですから、大変に浅ましく恥ずかしい嫉妬と分かってはおりますが、私が今いただいております旦那様のこのあふれんばかりの愛情がほんのわずかでも薄れてしまうことがあったら、それはとても悲しいと。私はそんな独占欲まみれの感情を、ありがとうございます。これほど強く私を抱きしめてくださって、旦那様の胸のときめきを、体の熱さを私に伝えてくださいまして、何も心配することはない、お前の心配は杞憂だと、どんな言葉よりまっすぐに強く教えてくださいまして、本当に私はいつまでたっても心の弱いレールロードでございますね。これほどに愛していただいていることを毎秒毎秒強く感じているのに、どうして、確かにそうなのかもしれません。この弱さが、傷があるからこそ、旦那様の傷と私の傷とがぴったり噛み合い、お互いに補い支え合うものであるからこそ、きっと旦那様と私はこれほど強く惹かれ合う、お互いにかけがえのない存在で、きっと居続けられるのでしょうね。ね、旦那様、すでにご承知のこととは存じますけれど、それでも私、どうしても何度でもお伝えしたいことが、 言葉があるのです。愛しています、マイマスター。え、旦那様、ダメです。そんな目で見つめられたら、私馬車鉄道の旅、あっという間でございましたね。もうすぐ終点とのことです。終点に着きましたらね、いかがいたしましょう。もう一度馬車鉄道に乗って入り口近くまで戻りますか、それとも。私もそうしたいなと密かに願っておりました。あ、ねえ、見てください、旦那様、見えてきました。あそこが終点の停車場ですね。到着したらそこからは旦那様と私と二人並んで、今しばらくの秘密の視察を続けましょうね。